この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。
録音。ご機嫌いかがですか。宮島でございます。5年ぐらい 前なんですけど、なんかね、あの緑のカーテンっていうのがちょっと流行ってまして、ゴーヤとかね、そういう植物でこう、夏の話ですけどね、植物でこうツタの葉っぱみたいになるやつでカーテンを作って涼しく過ごすなんていうのが、流行した時がありまして、その時に僕はですね、あのひょうたんを作っていたんですよ。はい、ひょうたんね、結構大変でして、夕方ぐらいに確か花が咲くんですけど、おしべとめしべをね、なんか自分でね、受粉させないとダメということで、本来だったら、蜂とかね、そういった虫が、足にくっつけてペッてこうね、なんかやってくれるんですけど、まあ、そううまくいかないもんですから、そこにね自分でこう受粉させるわけですね、うん、でこう受粉させますとうまくいったかななんて思ってると、根元のあたりがポコリと膨らんできますので、あ、やったやった、受粉したぞなんてこと言ってですね、喜んでるんですが、それも、ね、つかの間、今度はそこをね虫にかじられてしまったりとかですねして、結構大変なんですよね。うん、でね、結局僕はね千成瓢箪っていうね、あの豊臣秀吉が好きで持ち歩いてた瓢箪ですけれども、小さめのやつを 5,6 個作れました。うん、まあ結局作ったはいいが、食べるわけでもないですし、どう使っていいか分からず、その辺にほっぽってありますけれども、うん、捨てちゃったかな、もしかしたら。うん、まあね、人には器が大きいとか小さいとかってあるじゃないですか。あの人器の大きい人だなとか、あの人ちっちゃい器だな、まあ、とかなんとか、言ったりいたしますけれども、僕はねなんとなくね、あの人とても大きなひょうたんだなとかね、うん、あれ随分まだ小さいひょうたんだぞとかですね、そんな風に見る、ことがあります。うん、ひょうたんの形って、まあ、ご存知だと思いますけれども、下にこうポヨンとね、大きな丸がありまして、一度小さなくびれがございましてから、上にまた小さなポコンと膨らみがあって、最後ね出入り口が小さくなっているというような感じですかね。そういった形状になってるんですけど、うん、なんかね、一番ね下の部分にね自分を置いとくとですね楽なんですよね。うん、広いですから、うん、広いしなんか安全ですからね。でちょっとストレス抱えまして上の段に移動すると、んなんかちょっと窮屈だぞなんてことになりますけれども、でねもっとねそこに窮屈でもなんとかかんとかってやってますと、ポンと出ます。非常に小さい穴ぼこからポンと外に出まして、あのね出ますとね、もう一個ね大きなひょうたんが出現しますので、今度はそのひょうたんの中で過ごすことになると、うん、いうようなイメージですね。うん、まあこれ完全なイメージの話ですけれども、うん、でですね自力でねなんかポンって出ることもねございます。それはなんかいろいろね、決断したりとか、うん、僕ね小さい時からそういう瞬間みたいなのを比較的感じながら、大人になってまいりましたけども、その時ひょうたんのことなんて考えてませんけどね。うん、まあ、ひょうたんに苔を生やしてね、栽培なんかして喜んだりはしてましたけれども、まあ、それはいいとしまして、うん、まあ、結局ねいわゆるラッキーなこと、誰かがね自分のことを引っ張ってくれる場合もございますし、とにかくまあ、あれそのひょうたんちっちゃいね、出れるよそれって言ってくれる人とかがいますと、え出れんの、ポン、あ本当だなんてこともよくありますので、うん、まあそういうねラッキーなこととかが起きた時に変に謙遜してですね、いやいやいやいやこんなのなんか僕なんて全然なんてこと言ってですね、まあ口では謙遜しても構いませんけれども、自分の中でということですが、そうしますとね、そんなことしますとスポーンと元のひょうたんの中にスポーンって戻ります。うん、でねそういう時はねやっぱりね、あ出たなって気づいたらですね、ラッキーラッキーということでね、はい来たと、そういう具合にねひょうたんからスポスポ飛び出ていくっていうのが重要かなと思っております。うん、まあ僕で言いますと、やっぱり最初はね、DJ で言うとやっぱ日本チャンピオンになった時ですかね。うん、その時の僕はですね、いやまさかまさか優勝するなんて思ってませんけれども、急にあのひょうたんからポーンと音を出しまして、スポーンと飛距離高く飛び出しましたもんですから、 元の氷炭に戻る術も分からずですね、まあまあ巨大な氷炭を作ることに成功いたしました。うん、まあ、他にもね小さい、脱出で言いますと、教室をね始めるきっかけとかもですね、結局はその、マネーの虎という番組でね資金を獲得して立川にクラブを作った、人がいまして、僕の一個下の方ですけれども、でね偶然僕のこと知ってましたので、近所だったから、で宮島くんここで教室やらない、余ってんだけど、あの日に曜日とかとかなんとか言ってですね、えやるけどみたいなことです、ポンでございます。うん、他にもねキヨさんに、僕のね憧れの DJ キヨさんですね、今沖縄にいますけれども、宮島くん俺のミックステープでスクラッチ入れてほしいんだけどと言われましてね、ポンですね、それもえやりますみたいなね。うん、まあ、他にもいろいろねそういうことがありまして、まあ結局ね僕の中ではねそれで、まあ、DMC でポーンと飛び出ましてから小さなポンポンを繰り返しまして、25歳かそのぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、本当ね偶然 あのきっかけでね突然連絡が来まして、J-WAVE の、ね、ラジオにね、出たことがございます。その時にあのキューバ人のオマール・ソーサさんというねピアニストの方と、生演奏するという謎 あの出来事が起きましてですね、もちろんやりますと、うん、ポンってございます。うん、これでね、まあ、我ながらね見事なこう生演奏をねうまく息も合いましてやれまして、うん、その後ブルーノートでやる俺やってるんだけども見に来ないかと、おそらく英語で言われまして、あもちろん行きますなんてことを言いましてですね、見に行きました。うん、で素晴らしいなと感動して、控室にお邪魔したところ、明日やらないかと言われました。うん、やります、もうポーンでございますね。うん、その時のポンはね、DMC のね勝った時と同じぐらいかな、それより大きかったかもしれませんね僕の中では。うん、本当なんか素晴らしい音楽する方で、うん、もうポコーンとね、音が鳴りました。うん、そっからね10年ぐらいはね、もうじっとしてましたね。その後もう一回 DMC 勝ちましたけど、もうそれはね僕の中ではひょうたんの中のことですから、うん、まあ、じーっとがあの、ね、教室 をやるということで10年ぐらいじーっとしておりました。うん、それがですねこの2年前ぐらい、突然ね DJ の世界の最前列にね、僕をね放り投げてきた方がねいらっしゃいます。うん、それがですねあのみゆきさんという人物でございまして、その方とのメールのねやり取りをした時、僕の中でもう一度久しぶり10年ぶりのね、ポーンというね、ちょっと音こんな感じなんですけれども、こんな感じの音、こんな感じです。うん、これがね高らかに鳴り響き渡りました。あこれは来たなと、久しぶりに来たぞこの音という具合にですね、鳴らしてくれた方がみゆきさんでございます。うん、みゆきさんという方はですね、でね結局どうしたかというとですね、なんか仲良しのコマくんにですね相談して、うん、なんか世界大会にあのなんか審査員やる人いるんだけどって言ってですね、コマくんに相談したところ、それはやっぱり宮島くんだろうとコマくんが言ってくれたみたいで、僕をですね、僕はね世界チャンピオンでもありませんし IDA には一度も出たことありませんけれども、それをね IDA の世界大会のスクラッチカテゴリーのね世界大会の審査員にゴリゴリに押し込んでくれた方、それがみゆきさんでございます。うん、みゆきさんっていうのはデザインをやっている方で、どんなことやってるかというとですね、ギリシャのね大きな壁面にね、絵を描いたりとかですね、うん、絵っていうのかな、グラフィックっていうのかな、なんか、うん、すんごいね綺麗なギリシャのところにある大きな建物のもう相当でかい壁面ですね描いたり、鷹の花部屋のねなんか T シャツを作ったりとか、ディズニーともコラボしてたりとかですね、まあねちょっとね可愛くてねなんか可愛らしくてちょっと不思議な感じのデザインというかね、そんな感じの描く方でございます。うん、まあ皆さんの知ってるところで言うと、レナ君の T シャツね、レナ T を作ったりとかですねしておりますね。あとなんか、 瀬戸内海かなんかの島おこしみたいなこともやっていたりとかですね、活動は多岐にわたっているということなんですけれども、なぜねそんなね DJ 界に精通してるかというとですね、2005年ぐらいに、まあ、ロンドンにいたんですけれども、DMC に見に来てね、世界大会、その時になんかすごく好きになってくれたみたいなんですよ、そっからですね毎年のように DMC に世界大会の方ね、ロンドンの方に来てくれて、日本から来る DJ たちを助けてくれていたようでございます、僕もね2007年に世界大会行った時にお会いしていて、まあ、つまり日本からね、世界大会で外国に行くバトル DJ っていうんですか、そういう日本チャンピオンたちは必ずみゆきさんに助けてもらってるという、そういう仕組みになっております、実はね、例えばコマ君なんかも、大会出るときルジャドっていうね、フランス人の片耳の聞こえないね、世界チャンピオン請負人とでも言われたですね、とてつもなくかっこいいルーティーンを作る方にですねちょっとこう依頼したりしたときに英語のやり取りもみゆきさんが手伝っていたと、いう感じでございます。いやそんなこんなでねコマ君とみゆきさん仲良しなんですけれども、まあ、IDA っていうね組織もヨーロッパの方にありまして、そこに今ね、その時はオランダにいたんですよね、みゆきさんは。なので IDA とのつながりもありまして、IDA の大会に出場するときはみゆきさんを通せば出れるとかですね、なんかそんなような時もあったようで、とにかくみゆきさんというのはね、DJ、バトル DJ のことを大好きな海外にいるデザイナーの方でございます。そしてね、この度ね、IDA ジャパンというのを作ることになりまして、まあそういうことをしてくださっている方と、でレナ君 T シャツもそうですし、まあなんといってもねこのおじさんになった僕をですね世界のど真ん中にですね、一本背負いですっ飛ばしてくれた方、そんな僕にね大きな大きな転機を与えてくれた方、それがみゆきさんでございます。そしてですねそのようなみゆきさんがですね先日、教室に遊びに来てくださいました。今日本に帰ってきてまして、でね、僕はだからはっきり申しまして先ほどのねポーンって音をね、鳴らしてくださった方ですし、僕それ自分で分かってますので、その今鳴ったなということだから、なんか恩人とまでは言いませんけれども、非常に僕にこう影響を与えてくれた大切な存在の方でございますので、はっきり申しましてとてつもなく緊張しました。まあ、女性だからとかねそういうことではございませんよ、本当そんな話じゃなくて、そういう意味でね非常に緊張してですね、本当バカなんですけどお酒飲みすぎました。いろいろねみゆきさんからね聞きたいこといっぱいあったんですけどね、はっきり申しまして緊張からくるね飲みすぎ、本当ね大バカ者でございます。本当僕はねお酒飲みすぎるとね 目も開かなくなってきてね変な状態に入るんですけど、まさにそれをねぶちかましてしまいましてですね、もうおじいちゃんみたいにお酒全開にこぼしましてね、あーなんてなりながらね、本当しょうもないことをしてしまいました。いやー参りましたね。次の日のツイッターね、自分で書いたツイッターも覚えてないんですけど、なんかどうやら泣きそうになったというようなこと書いてありましたので、場合によっては僕は泣いたんじゃないかと思うほどでございます。まあこの場を借りてね本当みゆきさんに失礼いたしましたということですけれども、いやー本当ねそんなね、次の日になって見てみたらね、なんか日本酒なくなってですね、焼酎までほとんどなくなってるという始末でございましたので、僕は一体何をしたんだと、バカだなと思っておりますという一回テンション変えます。
出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。 子ちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録です。音声記録です。
宮島塾長ちゃん。
マク
マクマクいく。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
いやというわけでですね、IDA という大会があるってこともですね、はっきり申しまして、みゆきさんという人がいなければね、ただ単に日本で住んでますと知らずに終わったんじゃないかなと思うほどなんですが、ポーランドという場所でねやってるんですけれども、 IDA ね、世界大会がってことなんですけど、これがね非常に人気のある大会で、なんかねすごいお客さんも入ってですね、毎年すごいことになっているという状況でございます。でもねなんかね会場が全員座って見るスタイル、なんか映画館みたいな、なんかね非常に変わったホールみたいなところでやってまして、なんかねはっきり言ってね非常に珍しい状態になってます。僕はね世界大会行ったことはないですけれども、ストリーミングみたいなのでちょっと見たぐらいですけれども、なんかねとても珍しいです。 DMC とかレッドブルとかそういう大会っていうのはやっぱりどうしても夜中のね、クラブミュージックというか、なんかそういうクラブみたいな感じの雰囲気があるんですが、それにとはね比較しますととても珍しい状況だと思っております。しかもねポーランドっていう国でやってますので、近くのオランダとか、ドイツとかもそうなのかな、ちょっと、細かく分かりませんけれども、とにかくねヨーロッパの中でもちょっとね、こんなこと言ったら失礼ですけどちょっとマイナーな国というんですかね、そういった国の人たちが中心になってやってるようなところがございまして、ヨーロッパの、ね、特有の、ね感じっていうのがあります。ですのでね僕は今非常に気に入ってます。というのもありますし、何を隠そうスクラッチカテゴリーですよね。今ねやっぱりどうしてもデジタル化の流れ止められませんので、DMC もレッドブルもねデジタル機器 なしにしてはもう成り立たないぐらい侵食されておりますが、IDA の、ね、本戦の方もそうかもしれませんけれど、スクラッチカテゴリーだけはね本当世界中のオタクの世界ですので、みんなバトブレと呼ばれるアナログレコードをね一生懸命こすっております。そのねアナログレコードをこすって、音楽を作るという大事な文化をねギリギリ存続させているのが IDA だと僕は思ってますので、とてもとても大事にしたいと思っております。ちなみにですね、コンテストに参加するとですねやっぱりこう自分の中で何かのきっかけになります。僕もそうでしたけれども、それね、冒頭の話に戻りますが、ひょうたんからねポンって出る普通のチャンスでございます。もうねしかも IDA はね家でビデオを撮って参加できますので、ぜひぜひ志している方々参加してみるといいかなと思っております。ちなみに大会ではねだから順位がね何位だったかとかあまり重要ではございません。外側向けには重要なんですけれども、自分の中側の話で言うとそんな重要ではありませんで、やっぱりね自分の中でね今ひょうたんから出たぞという意識を持てるか持てないか、これをね試すのにはとてもとても有効でございます。そしてねそのひょうたんから出ることができましたらもう完全に次の年からね出ることなんて当たり前になってますので、そういうことが起きてきます。ところでですねやっぱりねそういうコンテストにねきっかけを得ようと思って出るとき必要なのが技術ということになりますよね。僕はね DJ 技術をね、高めるのがね僕の基本的な任務でありますから、ちょっとそういう話しようかなと思うんですけれども、やっぱ DJ って他の音楽と違くて、楽器としてそもそも作られてないっていうのもありますけれども、そういうね特徴もありますので、技っていうものがねやっぱどうしてもあります。他の音楽にはないですけどね。それをねやっぱできるようにするっていうのがやっぱりどうしてもね必要になってくるんですよね。例えばワンクリックフレア、ツークリックフレアなどなど、
その辺かな、やっぱり鍵になるのは、うん。まあ、ちなみにワンクリックフレアと言いますと、行きに1回、帰りに1回、前に1回、戻りに1回なんてね、2クリックで言うと行きに2回、戻りに帰りに2回フェーダーを切るなんていう、情報とかですね、そういうイメージってあると思いますが、実際のところですね、2クリックも1クリックもそうですけども、行きに1回、帰りに1回など切ってはおりません、うん、やってる本人の気持ち切ってはおりません。ただですね、そういうことがね起きてるということは確かなんですよね。フレアスクラッチ2クリックフレアを出すとき、行きに1回もしくは2回、帰りに1回もしくは2回切っているという事実ではあります。ただそんなことはしていません、できる人っていうのは。ここに大きなちょっとね難しさがあります、うん、ちなみに前に1回戻りに1回切ったりするとできません。なぜならできてる人そういうことしていないからでございます、うん、これなんですよね、うん、ここなんですよ、うん、ちなみにそれでね、行きに1回切って戻りに1回切って、まあ後の方になってくればね、できるようになった後っていうのは何をしてもできます、うん、フェーダーは気にしようが何しようがね、うん、だけどその本当の初心者の段階、うんうん、その段階で、フェーダーを、ね、切るということを意識 してしまいますとね、できるようにならないんですよね、うん、と言いますか厳密に言いますと、それでできるようになった人を見たことがございません、一人としてです。うん、うん、ちなみにね、最初にもしフェーダーとかを気にして、まあもちろんね起きてる出来事がそうですから、できるようになったとしますよね。その人ね途中でね必ず何かを得ています。うん、その何かを得るために必要なのがですね、なるべくフェーダーを気にしないようにするということでございます。うん、これね本当なんていうの、矛盾っていうのかな、なんかそういうことが起きてるんですけれども、うん、まあ、ちなみにフェーダーを気にして回数を気にしてね動かしてしまいますとレコード盤が全然動かなくなります。うん、本当ね体験ある方もいるかなと思いますけど、本当動きません。でそのままね切ることはできるので、ワンクリックフレア、ツークリックフレアの形を作ることはできますが、それね音楽とは無関係なものでございまして、結局何の使い道にもならないとんでもなく悪い癖としてその人に吸収されてしまいます。だから僕はそこは絶対避けたい。うん、まあそうですね、単純にね言いますと、うん、これできれば苦労ないんですけれども、レコード盤の動きでフェーダーを動かすんです。うん、レコード盤をこう動かしたときフェーダーこうなってるという具合に考えてやっていく必要があります。うん、これもうね難しいんですけどね。ちなみにフェーダーっていうのはねもう自動運転になります。実際動かしてはいません、うん、さあこれをねどうやったらできるようにさせることができるか、うん、まあもともとね、ちなみにこう今こうスクラッチができるために必要なことっていうのをね録音に残してまいりましたので、52話ぐらいからね、大事なことを散りばめてやっておりますので、そこを聞いてもらえると嬉しいなと思うんですが、うん、まずね音楽やる感じの気質があって、頭の中で音が鳴っていて、その他もろもろウキウキしながら自分の機材を持ってですね体乗りながらやってる人、フェーダー気にしようが何しようが必ずできるようになります。知識さえあればできるようになります。ただそうではない人、うん、ほとんどの人がねそうではないですね、はっきり言ってまして、うん、そういう感じの状態で初心者のうちから理屈とね知識をつけてしまいますと、とんでもないことになってしまいます、うん、さあでも僕はですねそれは教室をやってる身としてね、そういうことになってしまわれると大変困りますので必ずできさせます。そのためにねどういうことやってるかというとですね、まず目線はねどこを見ているのか、うん、手なんか見なくて大丈夫だよとかですね、うん、まあ瓶を振ってもらって、水を入れてですね、ジャバジャバと振ってもらいます。レコード側の手で、うん、ジャバジャバジャバで急にレコード触るとねレコード軽いって感じます。うん、で頭の中でレコード軽いなって思ってる時ですね、フェーダーはね自由に暴走しませんので、レコードの動きにフェーダーがついてきてくれるバランスを得ることができます。うん、同じようにフェーダーをねゴムで縛り付けてですね、指とフェーダーをねセロテープでも構いません、ボンドはダメですよ、取れなくなるから、うん、そうするとね今までみたいにフェーダーを動かすことができなくなりますので、諦めます。うん、そうするとねその諦めがねレコードを自由に動かすことにつながりできてしまうとかですね、うん、まあ、イメージを使って レコードの手をね蛇のように見立ててですね、レコードが一番前にいた時、蛇の口からペロリとベロを出してね、お食事だなんてことを言ってですね、真剣に思い込んでくれればできるとかですね、うん、まあね、つまり僕はですね、全然音が切れてなくてできてない状態でも、それできてるよ、それでいいよって言ったりしてます、うん、でね、本当にそれでいいわけです。そこで邪魔なのが知識になります、うん、そのままやってるとね、本当ね、面白いようにポンと完成します、その瞬間ね、うん、いやこれね、実はですね、僕も自分でね、その体験がございます。高校生の時に、僕の場合トランスフォーマーでしたけれども、どうやってもできなかったんですよ、うん、この回数の音を出す、フェーダーの数を必ず合わせよう、伸ばすとこと短いところちゃんと動かすぞとやってもレコードが動かない、うん、じゃあレコードをめちゃくちゃ本気で動かすぞと考えると、フェーダーがすごく早く動いてしまうとかですね、もうこれね本当難しくて、そういうことが起きるんですよね、うん、そんな中ですね、いろいろな工夫してましたら、あれ、うん、レコードがスッとリズムに合わせて動きまして、フェーダーがね自動でカチャカチャ動きました、うん、っていう体験をね一度しまして、僕はその時おそらく瓢箪からポンと出ましたね、うん、で僕がその後やったのはですね、まあ、直後にできなくなったんですけれども、つまり今までやっていた工夫すべてが間違えていて、今ついさっき起きたあれ、あの出来事、完全にできたあの出来事のみが正解だったってことが分かったんですよ。なのでもうそれまでしてきた工夫を一切せずに、あの時のようにやる、あの時のようにやるということをやり続けました。結果、できました。うん、それができるかできないかっていうのが、非常に重要です。うん、なんかね、頭の中で考えていることとかも結構重要で、うん、もうあとちょっとでできるんだけどなかなか切れないのよねという生徒さんとかに対してはですね、ツークリックなどを出す直前に、お寿司のネタで好きなの何って聞いたりしますと、縁側なんてこと言って答えてる、その瞬間パリパリっとね、完全に美しいツークリックができてるしとかね、そういうこともあります。ただね、どうしても皆さん戻ってしまいます、うん、自分のね、今までの工夫をしてしまう、もしくは、何でしょうね、ひょうたんの中に吸い込まれてしまうんですよね、うん、まあ、つまり僕はですね、ひょうたんの出入り口付近までか、あのいろいろな手を使って持っていきます、うん、あとはねポンとね勢いよく一瞬外に飛び出すだけでございますので、その体験をさせることまではできます。あとは戻ってからはご本人の気合でもう一度出よう、もう一度出よう、出たことあるよなと、これを繰り返すんですけれど、本当ね、ハマっちゃう人はハマっちゃうんですよね、うん、ちなみに非常に面白かった生徒さんがいまして、2年間かね3年間ぐらいいたのかな。で2年目ぐらいからは2クリックとか取り組んでまして、なぜか、本当になぜかですが、春の季節だけ2クリックが完璧に完成し、夏になるとできなくなり、秋冬はとてつもなく苦しみ、そしてまた春が来たらできるというね、あの不思議なサイクルでいた生徒さんもおりました。その方はフェーダーにとても力を入れてしまう人で、プラスチックの、ね、フェーダーの、ね、プラスチックを、ね、真っ二つに割るような、ね、人物でございましたが、春だけできたっていう方もいますね。しかもできてる時自分もわかるんですよ、あできてます、なんかすごい簡単なんですなんてことを言いながらですね、じゃあなんで夏になったらできないのなんて言うと、わかりませんなんてことを言ってですね、不思議なことはね、ありえないことっていうのは普通に起きます。というか逆に言いますと、ありえないことをね起こしていかない限り、スクラッチは美しいスクラッチねはできるようにならないと僕は考えております。うん、まあ、ちなみにね、音楽をやっているという感覚がある人、うん、そういうのがねある人っていうのは何をしてもできます。うん、つまり教える必要もないですね。ただそこが少ない場合ですね、ちょっとね知識がね入ってきますね、うん、だってここ2回切らなきゃ音切れないじゃん、こういうやつです。うん、でもね切ってないんですよ、うん、でもねその知識が混ざってきます。そうするといきなりスポーンと戻ります。うん、いやーこれがね、うん、ここまで聞いてもね、うん、そう思うと思います。ちなみにですね、コマ君の話なんですが、コマ君といえばね2004年とかそのぐらいの頃に、関東予選に出てたんですけれども、その時ね僕も審査員してましたけれど、確かね上を向いて歩こうの、ね、音楽を、ね、あのルーティン中に披露しまして、もう審査員一同、お客さん一同、出場者一同全員 お手上げ状態。なんだこれは、すごすぎるじゃないか。うん、完全な1位を取った、体験をしておるはずです。僕はねそう思いました。これは参ったなと。うん、もうその頃からね、あのレコード版自分でプレスしていて、もう綿密に練り込まれたね、パターンっていうんですかね、なんていうんだろう、その配列で、本当ね緻密な緻密な音楽を作っている方でございまして、うん、もうとてつもなくびっくらぶっこきました。うん、つまり駒君はねその時氷炭から天高く飛び上がりましてですね、とてつもなく巨大な氷炭を作っていったわけでございまして、もう勝つのは当たり前、あれよあれよという間に DMC で勝ち、何回も勝ってますよね確か。うん、日本チャンピオン回数ランキング1位じゃないですかね多分。うん、世界チャンピオンもバトル部門でなってるし、IDA もねそのみゆきさんとやり取りして、出場した時に世界チャンピオンにもなっております。うん、そんなコマくんがですね、スクラッチなんかもねすごい、おしゃれにね、なんていうの決められたっていうか、なんていうの仕込まれたこうパターンっていうんですかね、美しいスクラッチする方ですが、うん、になんかね数年前ですけど、宮島くん大変なことが起きたと連絡が来ましてですね、ツークリックができなくなったんだけれどと言われました。ちょっと待てちょっと待て、そんなに大きな氷炭を持ってるコマくんにそんなことはありえない、なんだどうしたんだいと詳しく聞いてみたらですね、夏の間スイカを作ってるんですが、冬の間暇なのでスキー場などの、ね、冬山で、ねバイトしてたらしいんですけれども、その時、ね、フェーダーを持ち歩いてたようでございます。うん、でカチカチとやりながらね、うん、ほんでしばらく過ごしまして、バイト終わって家に戻ってきた時にちょうど、ね、ミキサーを新しいのに変えたようなんですね。うん、そうしたら、ね、できなくなっちゃったということで、なんでなんでと、ちょっと見せてみろよということでスカイプで見まして、そしたらねやっぱりフェーダーを非常に気にしてしまう癖というか、そういう病気みたいになってまして、うん、レコードが一切動かない、うん、これどうしたどうしたダメだこんなんだっつって、ちょっと待てちょっと待てと言いまして、僕はねそういうのを直す方法を知ってますので、ちょんちょんとこういろいろ言いましたら、まあさすがにねコマ君なんかはそんなすごい方ですから、あそっかそっかとか言ってねポンと直ってましたけれども、うん、あのコマ君でさえも一冬フェーダーをカチカチ握りしめ、うん、そしてフェーダーの感覚が違うと気になり始めた結果できなくなってしまう普通のツークリックがですよこれ、うん、いやそこまで聞いてもですね、とは言ってもフェーダー動かないとねって思う方がいると思います。そんな場合金閣銀閣じゃありませんけれども、あのね大きな氷炭にスポーンと吸い込まれます。これが本当のことでございます。まあ、ちょっとね一回テンション変えます。
今日で3日連続雨か。学校帰りに幼馴染のたかしと大喧嘩した日、中学3年生で初めて彼女ができた日、大学受験で合格者の欄に自分の番号がなかった日、初給料で父さんに渡す手袋を買った日、台所で母さんが一人で泣いてるのを見ちゃった日、飼ってた犬のコロが死んだ日、娘が生まれた日、全部雨の日だった。雨が嫌いとかめんどくさいとか言う人はたくさんいるけど、僕は違う。雨が好きなのだ。少しひんやりした空気と傘に当たる水の音を聞いていると、断片的で写真のような記憶が動き出す。その時の気持ち、温度、感触がよみがえる。こうしていろいろな思い出を動かしていると、もっと雨が好きになるのだ。なんだか今日はいいことが起きそうだ。好きなものがもっと好きになる。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。音声記録です。音声記録。
マジックジョーちゃん、
マクマクマクマクマ
クマクマクマク、まあそういうわけでね、僕は宮島塾で、スクラッチをできさせるとき、うん、そのときにはね、 そのちょっとね安全なね今までのやり方ちょっと惜しいなできてきたぞというやり方からですね一度ひょうたんのくびれを通過させていただいて上のちょっとストレスのある領域に行ってもらいます。うん、そこでもう一声僕がねほんとギリギリの出口のちょあの本当のところまでギリギリのところまで連れていきますのでそこからね、なんかのね奇跡を待ちます。そしてポンと一回飛び出します。そのね飛び出すことは皆さんできますのでそこからあとはね戻らないようにあの時の感じ、うん、フェーダーを動かした時のあの感じレコードはこういう感じだった、うん、曲には乗っていたのか目はどこを見ていたその他もろもろですねその辺をね、しっかり記憶して定着させることができれば完成するという次第でございます。うん、ちなみにそれ以外のやり方でねできるようになった人本当にいるのかなと未だに疑問でございます。僕は自分のせいできるようになってきた時全部そうやってやってますので、うん、まあそれが合ってんだろうなと思ってます。うん、まあちなみにですけどずっと昔なんですけどその僕の憧れのキヨさん、うん、とねよく遊んでたことがあったんですけどその時にね2クリックキヨさんもね綺麗に出せる人で、その辺にも憧れてね僕も綺麗な2クリック目指せたから良かったっていうのもあるんですがそんなキヨさんにですねちょっと全然仕組みの違う2クリックをね教えたことがありまして、まあ、要するにフェーダー側は2クリックの動きこれが自動運転であってレコードの動きはやや違うと、うん、こういうことをやった時にですねキヨさんね15分でですね、ああわかったなるほどなるほどと言ってもうできていました。うん、これねだんだんできるんじゃないんですよもうね分かったんですね。うん、あなるほどねそうかそうかとその手前にはですね宮島くんもう一回見せてあ本当だわフェーダーは本当ツークリックだやってるだけだねレコードはあーこういう動きかあちょっとやらしてでやりますあれとかねおかしいなとか言いながらですねちょっともう一回見せてくれあやっぱり本当にフェーダーツークリックやってるだけなんだなちょっともう一回やらしてとか言いながらですね15分ぐらいやり取りしましたらああなるほどこういうことかおおわかったわかったああこれねとかいう具合です。うん、つまりひょうたんから出る方法を知ってる人すぐできます。うん、そのねなんとかかんとかっていう仕組みとかいろいろありますけどそれらすべてがでね比較的ねサクッとできます。うん、逆に言いますと、それぐらい難しいことやるときフェーダーどう動かしてって気にしてる人 100% できません。うん、なのでとにかくねせっかくなったらすごくできるようになっていただきたいので、うん、僕はそう思ってますのでそのねひょうたんからの出方これを僕は気合で教えてるわけでございます。うん、そのねひょうたんから出るために必要なもの何なのか何度も言いますけど頭の中で音が鳴っているか、憧れる気持ちがあるか自分の機材を大切にワクワクしているのか音楽を時間で捉えているのか、うん、点ではなくて線音の数ではなくて時間でございます。うん、知識などはねその辺にいくらでも転がってるので後で知ればよろしいという具合でございます。うん、いやまあねここまで行ってもね、フェーダーが動かないんですよ。うん、だからねフェーダー動かさなきゃなりません。うん、それだしね誰かに見せた時にフェーダーちゃんと動いてないからこんな風に動かすといいよって言ってくれる方もいます。これね悪人でも何でもなくて本当にそういうことが起きてるからそう言いますがそんな風に動かしたらできるようにならないんですよ。うん、これね、うん、なのにね、うん、じゃあこんな風に動かそうかなそうかこうやって動かせばいいのかと気づいてしまったりやってしまった瞬間金閣銀閣の大きなひょうたんにスポリッともう吸い込まれますのでお気をつけくださいませ。うん、いやまあそんなこんなでですね、僕はそういうねポンと飛び出させることをもう、ね、自分の任務としてやってるわけでございます。うん、それでねだいたい今まで15年間、上手な人いっぱい出てきましたので間違ってないと思っております。うん、いやまあそういうねスクラッチだけじゃなくてやっぱりその生きてる上でですねその自分が今ねポンとひょうたんから出たっていう瞬間に気づいていくっていうことが必要かなと思ってまして、うん、この度ねみゆきさんのおかげで、うん、2年前はね本当教室がね瀕死の状態に、うん、ちょっと都合がありましてもう存続の危機になっておりましたがちょうどその時にね、僕を世界の舞台に引きずり出してポーンとね 高らかにこうね、こんな音ですよ。ちょっとね、もう一回言おうかな。こんな音、こんな感じですよ。いいじゃないですか、うん、これちゃんと聞こえてるかな、うん、こんな音をね鳴らしてくれたみゆきさん、うん、ちなみにみゆきさんはですね、まあ、ちょっとね、東京のね美大に入りまして、東京で暮らして満足していたようなんですが、うん、やっぱりね英語を喋れる自分っていう理想があったみたいで、それで29歳の時にヨーロッパに行ったようです。うん、これってもう完全に自分でひょうたんから出てますよね。うん、ですのでやっぱりみゆきさんのひょうたんっていうのはですね、とても大きくてですね、非常になんかね優しい感じのするね、心地の良いひょうたんをお持ちでございました。うん、なぜかねそれに触れた時にですね、僕の中のひょうたんが共鳴したんでしょうか、感動していたしまいました。うん、そういう次第でございますけれども、うん、やっぱね不思議な魅力のある方でしたね。うん、まあだからね僕も間違えてなかったなと思ってすごい自信も湧きましたし、うん、すごい嬉しいなと思っております。うん、ちょうどねみゆきさんとふざけて喋ってましたけど、IDA の、商品コマくんのスイカでいいんじゃないかというね、半分冗談みたいに言ってましたけれども、うん、冬に行われる IDA 優勝したものよ、夏になったらコマくんからスイカ届くぞというね、うん、なんか面白いかなと思ってますけども、半分冗談ではございますが、うん、いやいいですね。レナくんの T シャツなんかもいろんなところでレナくん活躍すればね、みゆきさんのデザインを見ることも増えますし、うん、そんなこんなでね、いい出会いがありました。うん、ちょうどだから10年ぶりぐらいに会ったってことになるのかな。うん、2007年ぶりですので、うん、いやこれからね、だからねちょっとねタモリさん風に言わせていただきまして、みゆきさんっていうのはやっぱりこういろんなこうデザインをしてる方ですから、これからもいろんな作品を作ったり、いろんなことをしていく方だと思いますけれども、そんなみゆきさんが作ったね IDA ジャパンという作品のね、完全に一部としてですね、役に立っていくという決意をしております。うん、まあ優勝商品は勝手にコマくんから、スイカを送ってもらうというのを今完全に巻き込んでおりますけれども、うん、そういうことでいいんじゃないかなと思います。うん、ちなみにひょうたんからコマというねことわざがございますけれども、うん、コマっていうのはね馬のことでございまして、ひょうたんのような小さいものの小さい穴からね馬が飛び出てくるよという意味でございます。うん、まあつまり思いがけない、実際ありえないことっていうのがね起きますよという意味でございます。うん、もう一つの意味がですね、冗談半分で言ったことは現実になっちゃうよなんていうことの意味でございます。皆さんね、じゃんじゃんひょうたんからコマを出していきましょうということで終わります。
今回はここまでじゃ。